パウロは総督フェリクスの法廷で自分に降りかかった偽りの謀略に対する真相を究明する自己弁書をしました。パウロが真実を明らかにしたのです。パウロが明かした事実の前に大祭司長アナニアを含む大規模告発団も彼らに雇われて自身の使者先参詰でパウロをローマ帝国の人為法に基づいてでっち上げの死刑宣告を引き出そうとした雄弁家テルティロも皆沈黙するしかありませんでした。総督フェリクスもやはりパウロの真実を把握しましたが、意図的に黙殺したままパウロに対する宣告をはっきりした約束もなく延期してしまいました。これまで自分に定期的にたくさんの賄賂を貢いできた大祭司長グループの反発を買わないようにすることが第一の理由でした。そしてパウロがお金をたくさん持っていると誤解し、パウロからも賄賂を得るのが二番目の理由でした。総督フェリクスは百人隊長にパウロに相当な自由を与える条件で彼を引き続きヘロデ宮殿に拘禁しておくようにしました。24節の証言です。数日の後、フェリクスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来てパウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。数日後、総督フェリクスが妻ドルシラと一緒に拘禁されているパウロを個人的に呼び出しました。総督フェリクスには3人の妻がいましたが、ユダヤ女性のドルシラは3番目の妻でした。ヘロデ大王の孫娘であり、ヘロデ・アグリッパ1世の娘だったドルシラの立場からもフェリクスは3番目の夫でした。彼らがパウロにイエス・キリストを信じる信仰について問い、パウロは喜んで応じました。25節前半です。しかしパウロが正義や節制や来るべき裁きについて話すと、パウロはイエス・キリストを信じる信仰の要諦を3つの単語で表現し論じました。正義、節制、裁きでした。正義は神様との正しい関係を意味します。イエス・キリストの中で神様を神様として奉り、そのお方の前で自分は被造物として生きる、神様との正しい関係の中にいれば神様の正義は自然と現れるようになります。クリスチャンが御言葉を通じて信仰の訓練を繰り返す究極の目的は、毎日神様との正しい関係の中で生きていくためです。パウロが言及した節制はよく誤解されるように節約を意味しません。お金を思うままにまき散らして回る子供に親が節制しなさいというのは、お金を少し節約しろという意味です。毎日酒樽に浸って生きる夫に妻が節制しなさいというのは、酒を適度に調節して飲めという意味です。しかし本文で韓国語節制と翻訳されたギリシャ語のエンクラテイヤは英語でプッサイド、してはいけないことを完全に取り除くこと、言い換えますと自分の人生から除去してしまうことです。永遠の生命の道と死に向かって疾走する欲望の道はどのような場合にも重なり合いません。欲望の道を捨て去らない限り永遠の生命の道を追うことはできません。永遠の生命の道で一度でも生命の清水を飲んでみた人ならば、虚しい死で終わる定めの 欲望の道に再び戻っていかないはずです。最後に裁きは、これまで新信者クラス、成熟者クラス、指名者クラスで学びましたように、信じない人々には神様の永遠の刑罰ですが、救われた神様の子供たちには神様の評価です。神様はのお報いを表します。神様はご自身がお与えになられた時間、物、才能など、ご自身の子供たちが何のためにどのように使用したか計りにかけられ、最後の日にご自身の評価に従って褒美を与えるお方です。ヘブライ人への手紙11章6節です。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。神様が見極め報いてくださる裁きの神様でなければ、クリスチャンがあえて神様の御言葉を追っていき苦労する必要も理由もありません。信仰の要諦を正義、節制、裁き、このように3つの単語でパウロが表現したのは、偉大な使徒パウロらしい卓越した説教でした。フェリクスとドルシラの立場で見ますと、十字架の救い主イエス・キリストを受け入れる絶好の機会を迎えたわけでした。しかし彼らの身の処し方は私たちの期待とは全く違っていました。25節後半です。フェリクスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言った。パウロから信仰の要諦が正義、節制、裁きであることを伝え聞いたフェリクス総督は恐れました。韓国語恐れるは原文の意味をきちんと反映できていません。ギリシャ語動詞エンプフォボスはひどく驚く、恐れにとらわれるという意味です。パウロの説教を聞いたフェリクス総督は非常に驚き、恐れにとらわれたのには理由がありました。当時の宗教家は権力者の前で、権力者が聞きたくないことは言いませんでした。雄弁家テルティロがそうだったように、権力者の口に合うメッセージを伝えました。しかし賄賂をむさぼるだけでなく、妻を3人も置きながらも色欲にとらわれて生きていた不義のフェリクスに投げかけたパウロの3つの単語、正義、節制、裁きは、フェリクスとしてはそのうちどの一つの単語も心置きなく受け入れられる単語はありませんでした。その上、生涯考えてもみなかった、自分が神様の裁きを受けることになるというパウロの説教は恐れにとらわれるに十分でした。フェリクスは時間ができたらまた呼び出そうと言ってパウロを拘禁している場所に慌ただしく送り返してしまいました。26節です。だがパウロからお金をもらおうとする下心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。しかしフェリクスが囚われた恐れは長いこと持続しませんでした。フェリクスはパウロから賄賂を受け取ろうという期待感で、むしろパウロをたびたび呼び出し、個人的に話を分かち合いました。大部分の新興宗教はお金と不可分の関係にありますので、フェリクス総督は キリスト教という新興宗教の指導者のパウロにもお金がたくさんあるだろうと考えました。特にパウロは総督の法廷で自分がエルサレムを訪問した理由中の一つが、大凶年に見舞われたエルサレムの人々にマケドニアのクリスチャンたちの救済献金を伝達するためであったことを明らかにしました。パウロのその陳述はフェリクス総督にパウロにお金がたくさんあるという確固とした確信を抱かせました。それでフェリクスはパウロを個人的にたびたび呼び出しました。そうしてみますと、フェリクスが妻ドルシラと一緒にパウロを呼び出し信仰についてしたのも、やはりその時から実際には賄賂に対する期待感のためだったことがわかります。しかしフェリクスがパウロに個人的に何度会っても、パウロが賄賂を貢ぐ様子を全く見せないでいると、フェリクスはパウロを2年間もヘロデ宮殿に放置しました。パウロに聞いた信仰の要諦、正義と節制と裁きはこれ以上フェリクスの眼中にもありませんでした。27節を見てみましょう。さて2年経ってフェリクスの後任者としてボルキウス・フェストスが赴任したが、フェリクスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいた。2年も過ぎてフェリクス総督はネロ皇帝によりローマに召喚されました。総督の居住地カイサリアにはユダヤ人とギリシャ人が混在して暮らしていました。彼らの間に主導権争いが起きた時、フェリクス総督は法に従って公正に処理せず、軍隊を動員しユダヤ人を制圧しながら一方的にギリシャ人の側につきました。その過程で多くのユダヤ人が命や財産を失うなど大きな被害を被りました。フェリクス総督がギリシャ人のために権力を乱用したのでした。これに憤怒したユダヤ人たちがネロ皇帝に嘆願書を差し出して、結局フェリクスはローマに送還されました。不名誉な退陣をすることになってしまったのです。送還されたフェリクスの後任としてフェストスが新任総督として赴任する予定でした。フェリクスは新任総督フェストスのための業務引き継ぎを準備していて、自分がパウロに対する宣告をせず、パウロが2年間監禁され続けている事実をこの時になって思い出しました。それならばフェリクスはパウロに直ちに無罪を申告し、自分の任期が終わる前に自分の責任下にパウロに対する裁判を締めくくらねばなりませんでした。しかしフェリクスはその時にも自分の責任を尽くしませんでした。彼はユダヤ人に気に入られようとしてパウロを続けて監禁しておきました。韓国語監禁すると翻訳されたギリシャ語動詞デオは縛るという意味です。ユダヤ人の嘆願で送還されるフェリクスは、離任を前にユダヤ人たちの関心を買おうとパウロを再び縛りつけ監獄に閉じ込めてしまいました。パウロに無罪を宣告し、ユダヤ人に悪口を言われながら離任するよりも、ユダヤ人が望むようにパウロを投獄させておく方が自分により有益であると計算したのです。 フェリクスは狡猾にも自己保身のためにパウロに対する判決責任を信任総督フェストスに押し付けてしまいました。人気迎合主義、自己保身主義、そして無事安逸主義に陥っていたフェリクスは典型的な無責任な腐敗管理でした。考えれば考えるほど総督フェリクスは本当に情けないことこの上ない人間でした。一体パウロはどんな人だったでしょうか。2000年のキリスト教の歴史上最も偉大な使徒ではなかったでしょうか。フェリクスはその偉大な使徒パウロの自己弁証を法廷で公式的に直接聞き、その偉大な使徒パウロから信仰の要諦に対する説教を個人的に直接聞いただけではなく、その偉大な使徒パウロと続けて個人的な接触も持ちました。2000年前ローマ帝国の人々の中で偉大な使徒パウロとこのような機会を個人的にこのたくさん持てた人が何人いたことでしょうか。もしパウロの言葉に耳を傾けて主を受け入れられたとしたら、彼は2000年前ローマ帝国の一部分を新しくするもう一つの一人のクリスチャンとして蘇ったのではなかったでしょうか。しかし彼は正義や節制や来たるべき裁きについてのパウロの説教を聞くと、その瞬間だけしばし恐ろしさに襲われただけで、その恐ろしさの瞬間が去るとすぐに彼の関心はまたお金に逆戻りしてしまいました。彼にパウロは偉大な使徒ではなく、お金を巻き上げるためのカモに過ぎませんでした。ただお金を絞り上げるための目的としてパウロをたびたび呼び出したのでした。自ら救いの機会をこのように蹴り飛ばしてしまったフェリクスが不名誉な退陣をした後、彼の最後がどうだったかは知られていません。しかしフェリクスの妻であるドルシラは、歴史家ヨセフスによりますと、フェリクスとの間に生まれた息子アグリッパと共に紀元後79年ポンペイで暮らしていたところ、ベスペウス火山の爆発によって死にました。人が年老いて死ぬ時まで現職を保つことは不可能です。いくら高い地位にいると言っても、時が来れば必ず退かねばなりません。肉体を持って千年万年生きる人もいません。人間にとって死は、それは誰も避けられない神様の法則です。しかしクリスチャンは現職から去っても神様の道具という事実には何の変わりもありません。クリスチャンは火山の爆発で死ぬのであれ、戦場で死ぬのであれ、病気で死ぬのであれ、眠っていたから死ぬのであれ、その死は主の中で永遠の生命の始まりという観点では皆同じです。パウロの話を直接聞いたフェリクスとドルシラが万一主を迎え入れたとしたらば、彼らはこの世で生きている間、現職から去った後にも神様の道具として素晴らしく使われ、どんな形の死であれ評価し報いてくださる神様の御前に感謝する心で立つことができたでしょう。ですがその機会を自ら蹴り飛ばした彼らは永遠の裁きの対象に転落してしまいました。考えれば考えるほど どれほど情けなくかわいそうな人間でしょうか。しかしその情けないフェリクスとドルシラが、実は私たちの自画像であることを忘れてはなりません。キリスト教徒である私たちも、神様の裁きについてよく知っているのではありませんか。聖書を読む途中、裁きという単語に出くわしたり、今日のように神様の裁きに対する説教を聞く場合、しばし恐ろしさに襲われたりもしませんでしょうか。しかしその恐ろしさは瞬間であり、実生活の中で私たちの関心はいつもフェリクスのようにただお金にだけあるのではありませんか。そのように暮らしながら、私たちが本当に正義や節制や裁きを信じる誠のクリスチャンであると言えるでしょうか。クリスチャンであるなら、信仰の要諦が正義や節制や裁きであることを知らない人はあまりいません。ですが、この信仰の要諦を人生を通してしっかりと具現するクリスチャンも多くはいません。大部分のクリスチャンが信仰の要諦は正義や節制や裁きですが、信仰の進展はその逆の順で進むという事実を知らないからです。誠の信仰は必ず神様の裁き、言い換えれば神様の評価と報いを信じることからのみ始まります。神様の裁きを信じる人にだけ節制や正義の人生が結果的に伴うことになります。神様の裁きを信じる人にだけ、その日に備えてクリスチャンらしく自分の人生の中で捨て去るべきものを未練なく捨て去り節制することができます。神様の裁きを信じる人にだけ、神様の評価を期待しながら泣きながらも蒔くべき種を蒔くことができます。結果的に神様の裁きを信じる人にだけ神様が報いてくださることを望みながら、いつも神様と正しい関係の中で生きていけます。神様の裁きを信じることができないクリスチャンは、頭では三つの要諦を信じることはできますが、具現することはできません。学校には多くの学生がいます。ある日、先生が学生に試験の日付を公示しました。しかしこの試験の日付を意識しない学生は、平素のように遊びたいままに遊んで、したいことは全部するでしょう。そして当然ですが、試験は台無しとなるでしょう。反対に、試験を絶対的に受け入れた学生、その試験の日付を毎日意識する学生は、したいゲームも押し合って、遊びたい心も我慢しながら最善を尽くして試験の準備をすることでしょう。そのような学生は試験で相対的に良い点数を得られますし、いろんな受賞の栄誉も享受することになるでしょう。信仰もこれと全く同じです。神様の裁きを信じる人にだけ、神様の御言葉に従う節制が可能で、結果的に正義、すなわち神様との正しい関係が随伴されます。もし フェリクス総督がパウロの要諦を説教を信じることができたとしたら、全く違う人生だったことでしょう。パウロがフェリクス総督の法廷で自己弁明をするとき、さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いておりますと話さなかったでしょうか。クリスチャンはクリスチャンにだけ復活があると考えやすいものです。ですがパウロは正しくないものの復活も言及しました。正しくないものの復活も言及しました。前の時間に申し上げましたように、パウロのこの言及は、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだというイエス様の御言葉に起因するものです。正しい者や正しくない者皆に裁きのための復活があります。正しい者のための神様の裁きは、永遠の生命につながる神様の評価と報いであり、正しくない者のための神様の裁きは永遠の死の刑罰です。パウロはこのように神様の裁きを信じました。もしパウロがこのように神様の裁きを信じなかったとしたらば、パウロもやはり見た目だけクリスチャンで、実生活は主と無関係で生きたことでしょう。次はパウロの告白です。告白です。コリントの信徒への手紙1:24-27です。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に説教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。パウロが毎日自分の体を打ち叩いて服従させることまでして、神様の御言葉に従って節制や正義の人生として一貫したのは、評価なさり報いてくださる神様の裁きを完全に信じた結果でした。神様が決して短くないご自身の御手で、このパウロをこの世を新しくするご自身の道具として使われたことは、正しいことへの必然の帰結でした。以前申し上げたことがありますが、聖書に平等という単語は一回も登場しません。神様は平等の神様ではありません。やはりパウロの証です。ガラテヤの信徒への手紙6:7-8です。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。神様は平等の神様ではなく、人が何を蒔こうが自分の蒔いたものを蒔いた通り刈り取らせる公平なる神様です。神様が公平なる神様であるのは、神様がすなわち裁きの神様であらせられるからです。この裁きの神様を信じる人のみ、神様の御言葉に従って捨て去るべきものを未練なく捨て去り、放棄する節制が可能です。この裁きの神様を信じる人のみ、泣きながらも巻くべきものを巻き、 自分の責任を他人に押し付けることなく、悪口を言われても自分に与えられた使命を全うすることができます。この裁きの神様を信じる人のみ、結果的に神様と正しい関係の中で生きていけますし、正義を成し遂げることができます。神様は決して短くないご自身の御手で、そんな人を使われてご自身の神秘的な摂理を成し遂げていかれることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。主よ、パウロが迫った自分の死を見通し告白しました。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。主よ、パウロがこの世の不義と妥協せず、戦いを立派に、どうしてそのように戦い抜くことができたのか、自分の生命すら少しも尊いものに思わず、決められた道をどうして走り通すことができたのか、斬首の刑に処せられるまでして、どうして信仰を守り抜くことができたのか、その答えを知らせてくださって感謝いたします。パウロにそのすべてのことが可能だったのは、彼が評価なさり報いてくださる正義の裁判長、神様の裁きを固く信じた結果でした。これまで信仰の要諦が正義や節制や裁きであることを頭では知りながらも、フェリクスのようにお金と欲望を偶像として仕えていましたので、信仰を人生で具現しようとしなかった私たちの愚かさをお許しください。これから私たちを救ってくださった神様の裁きを信じることで、主の中で捨て去るべきものを未練なく捨て去ってしまう節制と、神様と正しい関係の中で生きていく正義の人生が伴いますように。これ以上フェリクスのように情けない人間の象徴ではなく、パウロのように信仰の手本として生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。